こんにちは、 UAT のテオです。ユーザーインターフェースとテクノロジーを愛する開発者のためのポッドキャストの UAT インサイド、今回もやっていきたいと思います。今回は佐野さんと玉田さんと一緒に2025年を振り返ってみたいです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
佐野さん、今回なんと初めてこのポッドキャストにいらっしゃってくれたんですけど、はい、最初に軽く自己紹介していただけますか。
はい、佐野雄介です。フロントエンドエンジニアをしていて2024年度入社になって今ちょうど2年目になります。本部としては LINE 公式アカウントの CMS の開発を行っていたり、社内デザインシステムの開発を行ったりしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。玉田さんは僕より前からこのポッドキャストのホストやってるんですけどそれでも軽く自己紹介お願いします。
は
い、
では改めまして玉田と申します。実は佐野さんと同じチームなんですよね。
はい、
ポッドキャストを収録させていただいております。
で今日は社内のポッドキャストが録音できるブースでオフラインで録音してるので、いつもとちょっと雰囲気違って画面越しじゃなくて対面で話してる感じなので、はい、ぜひ感想を聞かせてください。今回のテーマですけど、もう丸1ヶ月ぐらい経ったんですけど、10月にビューフェス2025年に行ってきたんですけど、そこに佐野さんが初登壇、はい、人生の最初の登壇の経験、
そうですね、カンファレンス初登壇2025になりました、
をしたので、その感想と、ビューフェスの全体的な感想を今日ちょっと軽く話せたらなと思います。
はい、
で早速なんですけど、ビューフェスの全体的な感想とかもう一言でまとめると、どういう言葉がふさわしいですか。
そうですね一言で言うと、もうまさに祭りっつの何始め祭りっていう感じですね。たくさん人がいて楽しかったですね。
そうですね、私もビューフェスジャパンオフラインの参加が2回目で、去年も同じようなエピソード収録したんですけれども、その時の話もそうだったんですけど、本当に佐野さんがおっしゃっていたように祭りかなと思いましたね。やっぱり一言でしたね
長い一言って、もう本当に祭りっていう言葉ふさわしいと思っていて、なんか大人数もいてくれて400人近くが多分集まったと思いますけど、その東京駅の近くの大手マッチプレイスっていう会場で挙げられたんですけど、あれ去年と同じ会場でしたよね。
そうですね。
でもう本当に会場も大きかったんですけど、トラック発表のトラック3つ4つ
4つですかね、
あったので、もう本当にいろんなセッションあったりしてて、有名なホールウェイトラックのセッションと別で、そのセッションの間で他のエンジニアと会話できたりとか、そういう交換のチャンスもいっぱいあったので、本当に楽しかったなっていう感想。
楽しかったですね。
結構海外からのお客さんも多くて、なんか有名な OSS のコントリビューターとかいっぱい集まりましたね。
本当になんかお昼食べてる時とかに、その有名な OSS コントリビューターですみたいな感じの紹介めちゃめちゃあったりして、あ、こんな身近にみたいな本当にグローバルというか、全然日本人だけじゃなくていろんな国からいらっしゃってましたね。
僕個人的にスペルトのコミュニティで活動してるんですけど、今回のビューフェスにパネルディスカッションがあって、でそこにビューの作者のエヴァン・ユーさんと、リアクトの元コアチームメンバーのダン・アブラモフさんと、スペルトのコミュニティのスペルトのコントリビューターのドミニック・G さんが来てくださったんですけど、ドミニック・ G さんが僕と同じドイツ人なので初来日だったらしくて、でそれで結構その旅行のおすすめスポットとかそういっぱい聞いてきて多分外国のスピーカーにとっても日本に来るいいチャンスですよね、ビューフェス。で今回 LINE ヤフー株式会社もスポンサーをやっていて、もうスポンサーブースも用意したんですけど、ブースのビュークイズ、なんかビューの知識を試せるクイズやりましたか。
僕はちょっと登壇していて、ブースに寄れてないんですけど、玉田さんは。
いや実は僕もブースで実際には解かなかったんです。後から見たんですけど難しかったですね。
多分やらなくて正解だったと思う僕クイズやったんですけど結構難しくて、あれビュー全然ライフサイクルとかの話が多くて、なんかこのコンポーネントだとどの順番で コンソールログが出力されるかみたいな問題があって、で全然ダメだったので、ちょっとエンジニアを選んだことを考え直します。
そこまで。
去年も参加していて、その時も同じクイズ出してたんですけど、僕も全問正解は無理だったなっていう、かなり難しい問題になってましたね。
でも本当になんか逆に難しいクイズでなんか嬉しいなって思いました。その簡単すぎるとなんか甘やかされすぎる
めちゃめちゃ難しい問題出してやるぞっていう意気込みで各チームも作っていたかなと思うので
、このビュークイズはブログの方にも上がっているので皆さん解けます。ちょっと文字小さいんですけどスポンサーブースの中に、はい、回答も載っているので皆さんぜひ解いてみてください。これそう
見た感じ
これ専門解いた人はもうその場で雇った方がいい
ですね。コンピューテッドとウォッチの違いとか難しそうですね。
ブログの URL は後でノートに貼ります。じゃあ続いて発表の感想ですけど、佐野さんの初登壇は何のテーマに関しての登壇でしたか？
僕は学生支援スポンサーセッションっていう、今回 LINE ヤフーが学生支援スポンサーっていうことで支援させていただいた部分のこのスポンサーセッションってことで学生向けに登壇させていただいて、題は LINE 公式アカウントの技術スタックと開発の裏側っていう題で登壇させていただいて、簡単に内容を紹介すると、この僕が今開発している LINE 公式アカウント周りでデザインシステムを開発しているんですけど、デザインシステムの開発についてちょっと深掘りしつつ、もう公式アカウント の中身を探ってみようみたいな内容ですね。
本当は学生向けの発表だったんですけど、同僚3人で一番後ろに立って佐野さんを応援したの で、ね、僕も見ること発表を見ることはできたんですけど、本当に面白かったと思います、
はい、ありがとうございます。
デザインシステムの作りとかだけじゃなくて、その実際になんかもう使われている画面も出していたのがすごい印象に残ってます、
は
い、
そうですね。プレゼンの中ではその画面を使ってウェブインスペクターの中身を見ながらデザインシステムを深掘りしていくっていう内容だったので、実際に使われている画面とその開発を見れるっていうのは結構面白いかなって思います、ね、
なんか結構緊張しましたか、初登壇っていうの。
そうですね、初登壇でビューフェスっていうこともあってめちゃめちゃ緊張しましたね。
初登壇がビューフェスってなかなか
そうですよね。
で今回もそのちょうど去年は普通のゴールドスポンサーとして LINE ヤフーは協賛していたんですけども、今回学生支援ということでちょうど新卒で、去年も新卒デビューフェススポンサーブースで参加してみたいな流れだったので、本当に運が良くて初登壇できて嬉しいなって感じです。
佐野さん以外でもなんかいろんな発表があったんですけど、佐野さんは多分発表の準備とかで。
そうですね、ちょっと午前中は発表準備であまり見れてないので。
午後の印象に残ってる発表とかってあったりしますか？
そうですね、僕が一番印象に残ってるのはちょっとセッションというかパネルディスカッションになるんですけども、午後の3時ぐらいからあったフロントエンドの未来を語る React Vue.js が見据える次の10年っていうパネルディスカッションがすごい印象的で面白かったなって思いますね。
そうですね、本当にもう満室で、はい、席でさえ空いてなくて、
本当にそうですね、もうぎゅうぎゅう、一番広い会場だったんですけどもほぼ満席でしたね。
玉田さんはどうですか？
そうですね、私いくつかいろいろ聞いていたんですけれども、そうですね、一番その登壇者として私が知っていたのはインサイドビーテスト発表の小川さんのサムネイルをすごくよく見ていたので、ああこの人かっていう感想ですし、あとテストがそうですよね、最近本当によく使うことが多かったので、単純に内容についてすごい参考になったところが多かったです。
そうですね、なんか毎日の作業で割となんか当たり前のように使ってる B テストの中身がどうなってるかとか紹介する発表だったので、個人的にはスレッドとワーカーの違いが全然わからなくて、 B テストの中だともともとはワーカーを使っていたけどバグが多すぎてそれをやめて、最近はノードのチャイルドプロセスを使ってオーケストレーションしてるみたいなマルチスレッディングのかなり、まあ、深まった話があって、本当に面白かったなって思いました。
そのあたりは本当に聞かないとわからないところだったかなと思います。まあ、そうですね、これは個人的に興味があったのが Vue.js で作る実験映像というセッションで、この発表されている方も個人的に存じていて、そうですね、去年の Vuefest Japan もそうだったんですけれども、こういったそのインタラクション系の制作をされている方を毎回お呼びしているっていうのを聞いていて、今年はその橋本スタッフさんがその方のセッションの内容だったんですけど、すごい開発者の目線では全くないんですよね。でもこういう Vue.js を使っているっていうのは他の場所では聞けないだろうのが一番感じたセッションで、これは本当に良かったなと思っています。
そうですね、その橋本漠さんのたまに X で見かける UI へのこだわりみたいな ものがすごくて、これこういうなんていうんですかね、こういう UI が実際に実装できたらめっちゃユーザーとしては使いやすいだろうなみたいな思いますし、そのデザイナーさんというかビューフェスに今回別のトラックでオーディオアプリケーションをウェブで作るっていう音楽家の方も今回発表されていたりして、かなりエンジニアだけでないかなりいろんな業種が集まってるふうにカンファレンスになってるなって思いましたね。
そうですね、結構ビューフェスを盛り上げる回みたいなエピソードも前撮ったんですけど、そこでも話してたんですけど、結構そのビューフェスはエンジニア向けだけじゃなくて、このウェブ技術を他の分野でも使ってる人が結構来てくださっているので、なんか本当にそのエンジニアの毎日の単純作業だけじゃなくて、ちょっと変わった発表とかも多くて、毎回毎回いいなって思ってます。来年もぜひ行きたいなって思いました。
機会があるもん
ね。で、佐野さんが先ほどおっしゃったそのウェブオーディオの発表、それがヨゴさんっていう方、前回の盛り上げる会にも
安西さんとヨゴさんとい
らっしゃった方で、個人的にはその発表すごい良かったなって思いました。なんかそのウェブオーディオ API っていう、多分広く知られているんですけど、僕は個人的にまだ一回も使ったことなかった API だったんですけど、なんかそのオーディオソースをノードを通してフィルターとかかけて変えることができるような API で、本当に未知の世界でしたね。で、そこまでなんか工夫されてるなって結構感動したところなんですけど、例えばそのオーディオワークレットみたいなのがあって、メインスレッドと別のスレッドでそのオーディオの信号処理が行われているみたいなことが知って、 UI が重くてもその音がぐらない割らないようになんか工夫されていて、本当に面白かったです。なんかヨゴさんがその発表のスライドも全部GitHub で公開してるので、興味のある方はぜひ確認してください。それに関しても多分ブログに書いてあるので、ショーノートを見ればわかるはずです。他に印象に残っている発表とかってありますか？なければ、個人的に結構なんか面白いなと思った発表なんですけど、ジョンソンさん、ビューのコミュニティの方でビューのランゲージツールを作ってる方なんですね。で、そのジョンソンさんの初めての英語の発表だったので結構緊張されたと思いますけど、その内容がすごく面白くて、そのビューをエディターで使うとランゲージツールがあるじゃないですか、はい、そこ、ビュー3になってからいろいろ変わってきたんですけど、最初はベトゥアっていうランゲージサーバーだったんですけど、最近になってフレームワークアグノスティックな、どのフレームワークでも動くランゲージサーバーを作ってランゲージサーバーの基盤ですかね、ボーラーっていうツールなんですけど、なんかどうやって今のボーラーのアーキテクチャとかにたどり着いたとかの内容がすごく面白くて、その毎日の開発で当たり前のように作ってるツールなんですけど、実装自体が死ぬほど複雑だなって初めて理解して面白かったです。
ボーラーも結構ビューの開発者なら全員使ってるんじゃないかってぐらい有名なエクステンションですけど、見たかったですね。そので
、フレームワークアグノスティックなので、なんか最近ちょっと話題になってる新しいフレームワークのリップル JS があるんですけど、例えばそのフレームワークが新しいシンタクスを考えてるのに、その基盤を使ってすごい精度の良いランゲージサーバーを短時間で作ることができました。他に聞いた発表なんですけど、今回はライトニングトークのトラックもあって、でそこでソータ清水さん、
ちょうど僕は見ましたね、
ソータさんのテックリードをやっている方なんですけど、その JavaScript の環境でどうやってラストで作ったツールを動かすかみたいな発表あったんですけど、どうでしたか？
そうですね、最近ラストとか結構のウェブ界隈でかなり有名というか広く使われるようになってきて、高速かつみたいなアセンブリーだったりっていうのが登場してかなり使われるようになってきたかなって思うんですけど、確かになんかあれラストの環境作ったことないよなみたいなものを考えたりして、うん、そうですね、すごい確かに考えてみたらどうやって動いてるんだろうみたいなところもあって、うん、そうです、かなりなんかウェブを深めるためにすぐ聞いてよかったので面白かったですね。
私も去年もすごい思った感想なんですけど、ビューフェスジャパンってビューだけじゃないいろいろな内容も取り上げてるんですけども、その中だってもツールチェーンのトピックってすごい多くて、やっぱり OXC とかそういったラスト製のツールの発表っていうのも含めて、リートもそうですし、そういったところも含めてっていう内容になってるので、さっきその話したエンジニア以外の内容も多いとは言いつつも、こういうがっつりと ツールチェーンラストとかのエンジニアリングのこれすいません話を聞いてないので、うん、内容全然違ってたら申し訳ないんですけども、そういう内容も話されてるっていうところもそう面白いですよね。
でも本当に僕もそう思っていて、ちょっとアートに近い非技術的な話から、それも技術を使って作っているので、すごい技術に深い詳しい方が登壇してるんですけど、発表内容としてはそこまで技術的な話じゃない発表もあれば、すごいマニアックなラストのメモリを直接いじるとかそういう発表もあるので本当に幅広い発表がありますね。
そうですね、それこそ Vue.js だけど発表する登壇者の方々はそのリアクトブルースカイの開発者だったり、それこそそのスベルテチームの開発者だったりっていう、かなり Vue.js だけでもなく他のフロントエンドフレームワークだったりフロントエンドライブラリーのメインのコントリビューターの方々もそれぞれ発表していて、すごい面白いなって思いますね。
そうですね、去年はスパイとしてスベルトのコミュニティが何人か来ましたけど今回はもう隠れなくても普通にスベルトの人として行けたので、
そうですね、パネルディスカッションでもリアクト VS ビュー VS スベルトみたいな感じで争ってました
ね確かに先ほど佐野さんが話していたパネルディスカッションについてもうちょっとなんか深く話せたらなって思ったんですけど、内容としてはその先ほど佐野さんもおっしゃってたんですけど、フロントエンド開発の未来っていう内容だったんですけど、かなり AI の話になりましたね。
そうですね、7割8割ぐらいはもう AI についてという感じでしたね。
個人的になんか面白いって思ったのが、ビューの作者のエヴァンさんが割と AI に関しての楽観的な考え方を持っていたことに対して、スペルトのドミニックさんがもう結構 AI アンチみたいな発言をしてたのが、そうやって意見が違うとやっぱりパネルディスカッション面白くなるので良かったなと思います、
はい、個人的には最近の AI とフロントエンドについては個人的にはドミニックさんがおっしゃっていた、実際エヴァンさんとかも言ってたんですけど、実際 AI 使ってフロントエンドの開発をしても、その自分の生成したコードが生成したユーザー生成した人の技術力を超えることはあんまり多くはないみたいな、基本的に自分のフロントエンドの技術者としての力がそのままこの生成されたコードにも依存するよみたいなことを言っていたかなと思うんですけど、確かになってもらって、フロントエンド開発してる中でたまに AI は使うんですけども、ちゃんと自分がレビューできないと運用していく中でだんだん厳しくなってくるみたいな部分もあって、結構そういう全部 AI に任せればいいんじゃないみたいな部分は結構難しいなって最近思ってますね。
私も結構面白かったのはスタンスもそうですし、あと正直にこの AI のツールにこの機能については実はそんなに詳しくないみたいなのが話していて、すごい必ずしも OSS の著名なコントリビューターであっても AI について何でも知ってるわけではないっていうのはすごい人間味があるところだとは思いますし、かといって絶対私たちよりもそのハードスキルっていうのは断然上なはずですし、まあ、そこから見たこの視点っていうのも面白い。
もうそうです、まさに AI が生成するコードを書いてる人たち、 AI が生成するためのコードを書いてるので、そうそう、うん、確かにその人たちが AI 使っても、え、何が作れるんだろうみたいな。
確かに AI が参照にして学習するコードを書いてる人たちですね。
まさに
個人的に結構印象に残ってる発言ですけど、エヴァン・ユーさんが昔からアルゴリズムそこまで強くないって言ったんですね。多分 Google のエンジニアなんで絶対嘘だと思いますけどそこまで強くないから、 AI で大事になってくるスキルはどっちかというと、そういうアルゴリズム系のザ・エンジニアみたいなハードスキルじゃなくて、マネジメント的なソフトスキルがどんどん大事になってくるんじゃないかなっていうことを言ってたんですけど、確かにな、ソフトスキルがより大事になってきそうだなって思って、すごい感動しましたね。 AI は結構ないい精度のアルゴリズム、なんかどっかを参照して書いちゃうんですよね。で、個人的にもそこまでアルゴリズムの力がないと自分で思ってるんですけど、なんかそういうマネジメントみたいなスキルだったらまだできそうって思ってて個人的に結構嬉しかったです。
逆にそれは個人的にどうなんだろうって思う時もあって、すごい本当にもうおっしゃっていたように人と対話するみたいな扱いで話していたのは本当に面白かったですね。やっぱりそういう、私もまるで人かのように話すけれども、そういう意見が同じ、そのあたりは本当に同じ意見だと思ったので面白かったですね。
というわけで今回は Vue.fest 2025年について話してきました。 LINE Yahoo のフロントエンドコミュニティ UIT では このようなフロントエンドに関わる議論や意見交換を日々行っています。過去のエピソードでは社内勉強会などから発生したものも多くありますので、今後も積極的に情報発信していきたいと思います。またこのポッドキャストに関するご意見ご感想があれば、ハッシュタグ UIT インサイドについてつぶやいていただけたらスタッフにて確認します。玉田さん、佐野さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。